じゃあ、続きを話していただきたいと思います。全部終わるかどうかわかりませんけど、大事なところは、ちょっと言いたいと思います。7番からやっていきます。で、アメリカの横暴、強権、キリスト教会への介入は、一時的なものではなく、かねてから聖書に予言されていた、患難時代をもたらす、その横暴は、キリストの再臨の日まで続くっていうですね。だから、このことは覚えててください。で、これは私のね、夢やとは勝手にそう思ってるだけだというふうに思われるかもしれませんけども、今の私の結論は、ダニエル書の中でも獣の国が出てきますし、黙示録の中でもね、7つの頭と、10本の角を持つ獣ということで、こう、中心的に書いてますけども、アメリカがこそが、観覧時代のもとであり、また計画するもとであり、また実行する獣国です。で、ここに書いてあるように、これと同じですよ。ね、ダニエルの友達たちが観覧にあったのはバビロンというすごい強力な国の支配の下で起きましたね。と同じようにアメリカも、また今起きるこれから起きる背景もアメリカの強権みたいですよ。またメディアペルシャンね、下でさっき言いましたようにエステルのね、エステル書の中で、モルデカイのためにいるユダヤ人たちが虐殺されようかっていうのは大変な目にありましたけども、このメディアペルシャっていう大変な、このね、メディアペルシャは、動物でいうとクマですよね。クマで殺される人って多いと思いますけども、人食いですよね。でバビロンは獅子、ライオンですよね。これは人食いの動物ですと。同じように、正しい神を信じる人々を殺そうとしているのに、アメリカはある意味では最も獰猛な、動物、恐竜に例えられない国なんですね。で、これにおいて、多くのクリスチャンが迫害になるというのは、聖書が語っていることになります。で、7番の御言葉のところで、書いてありますけども、黙示録の8章の9節から14節、これはアメリカに関しての予言だと思うんですけど、そのうちの一本の角からまた一本の小さな角が芽を出して、南と東と麗しい国とに向かって非常に大きくなっていた。それが大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落として、これを踏みにじり、軍勢の長にまで召し上がった。それによって地獄の捧げ物が取り上げられ、その政治のもとへ覆される。軍勢は渡され、地獄の捧げ物に変えて背きの爪が捧げられた。その角は真理を地に投げ捨て、神話に振る舞ってそれを成し遂げた。私は一人の聖なる者が立っているのを聞いた。すると、もう一人の聖なる者がその語っている者に言った。地獄の捧げ物や荒らす者のする背きの爪及び政治と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことだろう。それと彼は答えていった。2300の夕と朝が過ぎるまで、その時聖女はその権利を取ります。その次ですよ。この箇所では、例えを用いて、週末の日にアメリカの大物の下で、教会の土台が許さ、されることが書かれている。この箇所を解説すると、それが大きくなって、天の軍勢に達し、星の軍勢のうちにいくつかを地に落として、これを虹って書いてますけども、天の軍勢、星の軍勢は天の星に称えられるアブラハムの子孫であるイスラエル、すなわち新約のイスラエルであるクリスチャンの盾、そのクリスチャン、教会、教団がアメリカの強権の下で地に落とされ、すなわちこの昔エジプト化することが書かれているということですね。そうですよね。8章10節、それが大きくなって天の軍勢に達して、だから天の軍勢ってこれ例えですよ。で、今ここに書いてありましたように、クリスチャンってみんなアブラハムの子孫ですかね、新約のイスラエルですかね。それはで、アブラムの子孫というのは天の星、地の砂に建てられますから、だから星の軍勢ってこれ天の軍勢とか星の軍勢ってこれ、教会のことを言ってるんですよ。で、地に落とすってこう根源的にするってことです。だからこれは先ほど言いましたように、もうイエスの名でよって教会に寄せちゃダメだとか、十字架をかけてはダメだとか、ね、どんどんどんどんこねかして、もう、トラクトを、配ってたら逮捕とかね、牧師が、路傍伝道したらまた逮捕とかですね、どんどんどんどんこの、要するに、天的なことを、クリスチャン的なことをさせないってことですね。で、この的なこの、 論理を下痢させちゃうとですね、それはまさに今まさにこのことは、この言葉は今実現してるんだってことを理解してください。ダニエル書とか黙示録は遠い、割と何の遠いようなふうに見えるかもしれませんけども、イエス様がいろいろ時々こういうふうに言いました。何々と書かれていることは今ここで実現したとかね、成就した。同じように我々の目の前で神様の言葉が成就する時ってあるんですよ。でも多くの人がそれを見ない、まだ先のことだと思うんですけども、私の理解では完全成就とまでは言いませんけども、しかし一部も二部も、もうアメリカの人はね、その話ではこの天の軍勢を踏みいじるとかですね、地に落とすっていうのはまさにアメリカで今実現されるということであり、もっと時が経てば経つほどこれは、実現していくというふうに思います。黙示録とかダニエル書は遠いとか我々と無関係の書ではないんです。今まさに起きていることだと思います。でその後8章の11節で、軍勢の勝利までのし上がった、それによって上古の捧げ物が取り上げられ、その政治のもとへ覆されるですね。で、軍勢の長とは要するに世界のキリスト教会のトップのこと。したがって予想されるこれからのトレンドとしては、世界のキリスト教会がアメリカ主導で急速に統一合一され、最終的には全世界のキリスト教会のトップの下でまとめられるようになると思われる。そのトップ、キリスト教会のトップは獣の国アメリカの家を受けた人物、おそらくアメリカから選ばれると思われるってことですね。だから繰り返しですけど、十一先生、軍勢の長にまでの仕上がったって書いてあるんです。これはまあ、裏に言うと半ケースだと思うんですけども、軍勢の長だから、イスラエルっていうのは軍勢なんですよね。神の兵士とかいう意味合いですからね。だから、要するに、キリスト教会の、今で言うとキリスト教会のトップですよ。で、そのためには、世界のキリスト教会がみんな統一化されるってことです。で、日本でも皆さんご存知かどうかわかりませんけど、私がクリスチャンになった時っていろんなプロテスタントがいろいろ分かれてたんですけど、でもどんどんどんどん統合化する働きがいろんなやつなんですね。ジェカだとかね、なんとかかんとか NRA とかなんとかかんとかいろいろ統一されていくんですね。これっていずれもっと統一されていくと思います。で、そのトップがやっぱり、ここに書いてある軍勢の長、反キリスト、反キリスト的な人物がキリスト教のトップを受けると思います。それがミッドロムニーかどうかは分かりませんでしょう。私そんなこと予言してませんからね。外れたと言われても困るんですけども。でも、まあ、基本的なことをミッドロムニーがするなんてだと思いますけども、ただ、誰か個人だと思うんですけど、で、おそらくこれはアメリカに関係した人物だろうというふうに思います。で、その人が、なってくるということですね。だから、まあ、その一つのいい例が、でも、もしミッドロムニーがアメリカの大統領だったら、まさに一つの型ですよね。彼がそう判決なのか分からないけど、だってモルモン教なんていたんじゃありませんか。いたかありませんけど、だけど彼が大統領になっちゃったらね、モルモン教にいたんって言えないような雰囲気になってくると思うんですね。だからある意味でその一つの型ですよね。キリスト教国アメリカにおいてモルモン教いたんっていう人が大統領になっちゃった、これ一つのパターンだと思うんですね。もっと宗教的なことが出てくるというふうに思います。で、それによって、上空の下げ物は取り上げられ、その政治のもとへ覆される。上空の下げ物とは以下の箇所を見る限り、前者の生贄、すなわち聖霊にある奉仕である。民数記28章3節、彼に言え、これがあなた方に実際が死に捧げる火による捧げ物である。一切の傷のない、オスの子羊を上空の全焼の生贄として毎日にと。こう見てください。上空の生贄、上空の全焼の生贄。これって火による捧げ物だから、例えとしては聖の火ですからね。聖の火に焼かれた奉仕っていう意味なんですよ。で、次で、それはまた以下の箇所によれば、穀物の捧げ物、すなわち神の御心に沿ったメッセージである。レビ記6章20節、アロンとその子らが、その油注がれる日に、主に捧げる捧げ物は次の通りである。小麦粉10分の1エパを上空の穀物の捧げ物とする。半分は朝、他の半分は夕方の分である。ここで、エパを上空の穀物の捧げ物、これは上空の捧げ物なんですよ。だけど、これ穀物って書いてありますか、穀物は麦であり、命をパン、御言葉に通じます。だから、精霊とまた御言葉のことは語られているということになります。 で、これらが取り除かれるとはどういうことかというと、聖霊ではなく悪霊のメッセンジャーのみ教会で公認され、またソドム化したエジプト化した同性愛公認とかこれについたメッセージしか公の教会では許可されなくなるということである。そのような被害が予言されているということですね。だからそうですね、ジョークの生命が取り除かれるってこれ隠れた意味合いがありますよ。でそれはジョークっていうと、あとの残りの半分が書いてないですけど、ジョークの火の捧げ物であり、またはジョークの穀物の捧げ物ですよ。ということはメッセージであり、または聖霊のぶら下げですよ。これは取り除かれるってことは、ね、まともじゃないメッセージしかもう教会では捧げることができない。実際そうですよね。同性愛が逮捕されちゃうのでこれね、エレミアがアメリカかなんかでメッセージしてね、同性愛は神の御言葉に基づいて非聖書的ですかね、神がこの罪を咎めますと言って、その通りに逮捕されちゃうんじゃ、メッセージできなくなっちゃいますよね。逮捕されちゃう。やっぱりここ考えどころですよね。それで強制的にそんな風になっていくっていうことです。でこれは神の怒りによってそういうことって許されるようになるんです。でその聖書のもとへ覆される、聖書のもとへのとの言葉にも例えが使われています。要するにキリスト教会の土台よって立つ根本的な距離へひっくり返される日が来ることを語ります。で前日のように煙くらいアメリカはその横暴な強権の下でキリストの復活、諸女降誕、再臨などの距離を語らない教会を奨励し、イエスの名で祈る者を罰し、十字架を取り除こうとしています。その横暴が加速しキリスト教会の土台がひっくり返される日が来るでしょう。だから大変な時が来るんですよ。だからイエスの名に祈るとかね、贖いとか、あの土台の土台じゃありませんか。でもこのその聖書のもとへ覆されるというふうに誰にしろ予言されていたら、これは我々にとって望ましくないけども神の言葉なんで、やっぱりこれは実現するかもしれないっていう気持ちを持ってください。でクリスチャンは良いことは信じるけど悪いことは信じないっていう、そういうなんか自分の都合で御言葉を受け入れたり受け入れなかったりするから分からなくなるんですよ。でもやっぱり悲しいけどもその聖書のもとは覆されるって書いてあるなら、そうなんだろうというのを思ってください。これ例えばどういうふうに理解しますか。どう考えたってそのぐらいの解釈しかないですよね。キリスト教会とかでまさかねエルサレムの神殿の土台が崩れたりでシロアリに食われたからって大したことないですよ。もう一回ね土台を入れ直せばいいわけだって、世界の体制には何の影響もないですよ。エルサレムの神殿が壊れようと潰れようとどうってことないですけども、問題はそんな問題じゃないですよ。わけわかんないこの惑わされたクリスチャンはね、第三神殿がどうとかこんなもんどうだっていいじゃないですか。そんなの関係ないですよ。我々のクリスチャンの悩みと何の関係もないけども、問題はこれっていうのに根本的なキリスト教の教理が覆されるってことですよ。例えば理解しないと何も理解できないですよ。8章の12節、軍勢は渡せれ、ジョークの裁判に変えて背きの爪を痩せた。その都度は真理を地に投げ捨て欲しい前に振る舞ってそれを成し遂げた。公の教会では神に喜ぶメッセージ奉仕は消え、会員に神にとっては冒涜としか思えないようなメッセージ、すなわち同性愛は政治的に正しいとかイエスなので言えなくても神は聞いてくれるとメッセージが語られてくるんですよ。それがこの言葉の意味だと思うんですね。軍勢は渡されたから、軍勢ってだからクリスチャンなんですよ。だからこれは渡されないんですよ。だから全世界のキリスト教とかクリスチャンの何を信じるとか、教会はこれがこのようにやめとか、またはね教会の牧師は聖母を任命するとか、そういう軍勢が渡されるってクリスチャンがそのね煙的な人々にコントロールされちゃうって、残念ながらこれは実現するんですよ。それはなぜかって、やっぱりはっきり言えば廃墟のゆえですよ。そのために強くて実現すると思います。それは旧約の神のために見れば分かりますよ。旧約の神のために、例えばキリストに神に従った時のイスラエルって強かったんです。ダビデとかソロモンの時って全然強かったんですね。平和を保ってたんですよ。だけど同じイスラエルの国でも廃墟が進んで、ダビデから13代目14代目20代目後ろの王様の時ですねは、もうダビデ王朝の最後の時にはバビロン王朝されてってしまった。大国バビロンに勝つことはできなかったんですよ。だからこれは旧約の神のための歴史ですけども、新約のクリスチャンに対しての教えなんですよ。同じ教会はいつまでも同じじゃないんです。 ダビデ王朝もダビデの時とそれからダビデ王朝の末期とは同じ国であってもやっぱり違うんです。それは歴代列王を真面目に言えば分かりますけども、それは神への背景の上でしょっちゅう書いてあります。そのため軍勢を渡されてしょっちゅう書いてあります。列王を歴代見てください。その国が立つのも滅びるのもやっぱりその国の王様次第なんですよ。だからダビデの時は絶頂期だったんですね。だから教会も同じなんですよ。ダビデ王朝はどうして列王歴代書いてあるのかというと、我々に未来の教会の歴史を知らせるためなんですよ。皆さんが聖書を見てください。旧約のユダの歴史に関してあらゆる予言が出てるんですよ。エゼキエルだとかイザヤだとかエレミア、そうですよね、あらゆる予言。でも教会の予言ってない、ほとんどないんですよ。黙示録7つの教会ちょっとあるぐらいですね。差別してるんじゃないかクリスチャンはないがしろにしてるんじゃないか、こっちは絶対人数多いのにと思うんですけど、それは例えば理解してないんですよ。それは旧約を再現するんですよ、新約の時代。だから旧約を読むことは新約を読むことなんです。私はよく言います。英語を使って言いますけど、バックトゥザフューチャーなんですよ。未来に戻るって変な言い方なんですよね。で、過去を見て、過去の旧約を見ることは実は未来を見ることになるんです。ちょっとややこしい言い方ですけど。だから、旧約聖書を学ぶっていうことは新約の歩みを見るんです。だから、繰り返しますけども、ダビデ王朝と同じように、教会は同じ教会であっても、しかしこれは初代教会と同じじゃないんです。今の時代の教会っていうのは旧約の際はバビロン捕囚であるように、我々の時はやっぱりバビロン捕囚なんですよ。そういう時だからこそこういう政治のもとや覆されてこういうことが実現しちゃうんですよ。軍勢を渡され地獄の裁判に変えて背きの罪がされた。だから背きの罪なんですよ。どうなんでしょうかね、罪のメッセージですよね。どうせは正しいですよとかね。その都は真理を地に投げ捨て、欲しい前に振る舞ってそうなしてくれた。だから、真理を地に投げ捨てない。だから、ね、キリストが上がれる人とかそういうのもどんどんどんどん教会の中でも、言われなくなっちゃうんです。想像できますか、そんな日を、教会のそんな日を。どうですか、教会ってね、キリストだけは救い主ありませんとか。聞くって想像できませんよね。私だって想像できませんよ。でも、聖書に書いてあるし、テサロニケの手紙にわざわざ廃墟はまず起きるってわざわざ書いてあったから、やっぱりこれは残念だけど実現すると思います。で、我々の損得とか好き嫌い感情だけにして、やっぱりこの辺りは神の言葉を優先して見ていくときにいろんなことが見えてくるんです。ですので、どうぞそれここにもやっぱり真理は地に投げ捨てられて書いてある以上、やっぱりそうなるんだというのを思ってください。そうなってほしくないのは私も同じですよ。だけど本当にこの間の真理を知るつもりになったら、やっぱり神の言葉を真理と正しいとしなければ、真理で見えてこないということはぜひ覚えておいていただきたいと思うんです。で、その妻は真理を地に投げ捨て、欲しい前に振る舞って、それを成し遂げた。公の教会にいてもう真理を語ることはできなくなるでしょう。救いやすの名にのみあるということはもう語ることができなくなるでしょう。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。するともう一人の聖なる者がその語っている者に言った。ジョークの下げ者や荒らす者のする背きの罪及び政治と軍勢が踏みにじらないという幻は一枚のことだろう。すると彼は答えて言った。2300の夕と朝が過ぎるまで、その時政治はその権利を取り戻す。このアメリカ主導の横暴は観念時代の終わりまで続きますということです。だから非常に黙示録の解説の中で黙示録の図解の図って皆さん見たことありますか？千年王国が起きてくるだとか、新天新地だとか、えらい複雑な部分見たことありますか？ないですか？そんな黙示録のこうね、逆図みたいな見てきたような嘘を書いてるって私が言わせればいいですけど、ね、でも私が理解した限り、黙示録とか、ダニエル書が書いておいて非常に単純なことですよ。難しいことは、ないというふうに思います。まあもちろん例えが使われてますけども、それは、やっぱり一つは、教会が素晴らしい信仰のためからどんどんどんどん堕落していくっていうことですよね。でもって、その中で、 獣の国が台頭があって、そしてあのでその中で最後に3年半の、まあ、7年なのかもしれないですかね、7年のその後半の3年半かもしれないですけども、何でしょう、3年半の観覧車に会うっていうわけですよ。でもってあので獣が横暴の陰で尽くしますけど、最後の時にあのキリストの再臨があって獣を滅びて、で正しい人々は栄華されて永遠に生きるというだけですよ。まあ、だけでちょっとなんか身も蓋もないですけど、非常に単純なことを言ってるんですよ。で今はあのどこかっていうと、あのアメリカ主導でどんどんどんどんこの3年半のこっちの廃墟に引っ張られてるっていうことですよ。これどっちも青ですね。まあ何しろ引っ張られてるってことですかね。アメリカ主導でどんどんどんどんあのね、正しい方向から教会引っ張られてるっていうぐらいですよね。でそういう意味ではあの黙示録の書いてある未来とか伝承が書いてある未来ってどっちも非常に単純なことを言ってるんですよ。一つは獣国って特別な国の強権の中で、それは神様は許してるんですよ。やっぱり神のための廃墟の家にバビロン、かつての家にね、バビロンが大国が許されたように、神話の日のバビロンでアメリカがこわっと力で獣が神のために引っ張っていくことを許されてしまうんですよ。かつてのバビロンがね、まさにそうですよね。約束の地から引っこ抜かれて、バビロンが引っこ抜かれて、王も貴族もみんな引っこ抜かれていく、すごい大移動ですね。同じように物理的に別に教会が動くわけじゃないんですよ。解読が動くわけじゃないんですけど、やっぱり信仰的に教理的にものすごい勢いで引っこ抜かれちゃうっていう、これが神話するのに起きることなんですよ。でこれは一つの意味があります。で8番、アメリカ獣の国は神の許しの中で教権を発するようになる。世俗化した教会はそれに抗することができない。アメリカの教権は以下の箇所から分かる。ということで黙示録の13章のことが書いてありますけども、特にこの13章2節を見てください。私の見たその獣は象に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであったって書いてあります。象、熊、獅子ってどこかで記憶があると思いますか？ ある人いませんか？これは黙示録のダニエル書の中に出てくるんですよ。象はギリシャなんですよ。三国のうちのギリシャであり、熊はメディアペルシャなんですよ。口は獅子で、獅子はバビロンです。だから、かつての三国の、特徴はそのままアメリカに出てるということです。ということは、かつての、何を言ってるかというと、かつてバビロンやメディアペルシャとかギリシャで起きた正しい神の民への迫害って再現するということですよ。ここに出てくる獅子とか熊ってみんなこれは愛玩のペットじゃありませんよ。熊飼ってる人はあんまりいませんよね。獅子もいませんよね。ライオンとかうちにね、いませんよね。これ食われちゃいますからね。ライオン部屋とか飼っとくとですね、人食いの獣なんです。で同じようにこれはアメリカはまさにどの国をも体現するということは、かつてのバビロンの起きたダニエルの三人の友が火に投げ込まれて、正しい人たちが投げ込まれたりとか、またはね、メディアペーションの時に、ストリキで書いてあるようにユダヤ人たちがみんな虐殺されようとされたとか、ね、こういうことは再現するんですよ。だからこれはアメリカっていうのは間違いなく、これを、迫害を再現する国だっていうという意味合いでわざわざこう書いてます。しかも繰り返しますけども、どっか逃げるとこあるかって言いますけど、あんまりそれ言わないで、これはやっぱり繰り返しますけど、世界帝国だってことですよね。一部だけは問題じゃないってことですね。で、11ページの真ん中のあたりで、この箇所に誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと書かれているように、アメリカ主導の強権には終末の日にどこの国も対抗することができないことを知るべきである。で実際そうです。アメリカの、ね、軍事費っていうのは世界ナンバーワンでですね、2位から10位ぐらい集めてやっと同じくらいで、 もう全然全然どこの国も対抗できないですね、軍事的にも。で、お金も政治的にも日本なんかちょっと言ったって全然全然言うこと聞かないですね。で、神が怒りのようにその手元の国の台頭を許されるからである。アメリカが竜、サタンの権威を持ち、全世界に対して反キリスト的な政策を強制するが、世界の誰もそれに対抗することができないようになる。13章5節で、この獣は傲慢なことを言い、卑しいことを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。傲慢なこと、卑しいことを言う口はアメリカに与えられている。アメリカを中心に今、キリスト教や神の教えに反して、あらゆる攻撃や暴徒的なことが、言葉を起きつつある。アメリカの公共機関の建造物やマークに十字架や神キリストなどの文字が使用されているときには、無神論者や反宗教団体が訴訟を起こし撤去されている。これさっき言いましたね、これにもいっぱい書いてありますけども、嫌ってほどアメリカでそういうあの、ね、十字架があるからダメだとか、ね、あの歌の中にキリストが出てくるからダメだとか、もうしょっちゅう訴訟とか起こされて、だからこのことは従事されてたんですよ。東ごとを言う口が与えられて、まさにこう傲慢と出てるんですね。でその後13章を言って、そこで彼はその口を開いて神に対する東ごとを言い始めた。すなわち神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちが罵った。で、今神の皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちが罵るはアメリカで大いに行われている。で、アメリカザ・ホールマークアパートメントに雇われていた管理人のディクソン夫妻は解雇された。その理由は、夫妻がアパートの事務室に飾っていたステンドグラス工芸品が宗教的すぎるとの理由である。そこには異例の写真とともに、マタイ6章28節飲む異例を見なさいとの言葉が語られていたということですね。だから、これは、神の港その幕やすに天にする者たちって、これはあの天にするかぐや姫のことではないんですよ。これはあの、我々クリスチャンというのはね、我々キリストともに天に座すとかね、ピリピ書とかに書いてありますように、天にするもの、我々はそうですよ。正しいクリスチャンは天にするんですよ。そういう人たちに対して罵りが来てるわけですよ。だから今のこの例がそうですよ。だから天に住み、そしてキリストともに出して、そして歩んで、そして、ね、自分のアパートのところでささやかにでも向くところを伸ばしてとすると、もうアメリカでは、ダメだって、そんな宗教的にも出しちゃダメだってことでクビにされたりとかですね。そう、そういう人を罵ってクビにしたり、あのね、給料出ないようにしたりとかですね。アメリカでこれ頻繁に行われるということなんですね。で、イギリスは4人の婦人が十字架のネックスをつけているからとの理由で会社から解雇されているということですね。で、十字架でなんかこう、自分の信仰をアピールするって、こういうのもダメなんですよ。では、あの、まさにこの言葉は従事してるんです。天にする者たちに罵るってですね。だから、牧師が書いてあることは、例えですけども、例えを理解するならば、今現代でまさに起きつつあることだってことは、理解しておいていただきたいというふうに思います。で、7章19節、それから私は第4の啓蒙について確かめたいと思ったということでずっとこう書いてあるんですけども、次の13ページで、週末のキリスト教会の全世界的な廃墟は理由なく起きるわけでなく、アメリカの全世界掌握、強権の下に行われる。その残りは足で踏みつけた、すなわちどの国もこの獣の国の強権の下に入ることを理解すること。で、7章20節、私が見ているとその角は生徒たちに戦いを挑んで彼に打ち勝った。その角はアメリカは生徒たちクリスチャンに戦いを挑んで彼に打ち勝ったことが書かれています。ですので、たとえ全世界のクリスチャンがどれほど抵抗しようとも、アメリカ発の廃墟のトレンドはとどめることはできないでしょう。十字架は公の場で禁止され、イエスの名により祈ることは禁止されるようになるでしょう。なぜ神の助けがあるはずのクリスチャンが獣の国に敗北するのか、その理由は彼らクリスチャンの偽善の理由です。かつての日、神の民の国ユダがその歴史の終わりにその神への背きの家にバビロンに捕囚されていったように、全世界規模のキリスト教もその偽善の家にアメリカ由来の廃墟に勝利することができなくなります。7章22節、しかしそれは年を経た方が来られるまでのことであって、意図たき方の生徒たちのために騒ぎを行われ、生徒たちが国を築くときが来た。年を経た方とは、なぜで生まれて以来2000年もの年を経てイエス・キリストのことであり、そのイエスの再臨の日、獣の国の応募はとどめられ、生徒クリスチャンは国を受け継ぐ、天の国を受け継ぐということです。だから、そうなんですね。やっぱり苦難を経て、 道路観覧前とかわけわからない距離に立ってしまうと真理は見えませんけども、苦難は減るけども、でもそのうち、入るべきところに入っていくということであります。で、観覧時代は永遠に続くわけじゃなくて、3年半は長いか短いかわかりませんけども、ずっと観念じゃなくて、やっぱり騒ぎが必ず行われるということであります。その時は見ていきたいと思います。で、7章25節。から糸高き方に逆らうことが起き、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。から糸高き方に逆らう言葉を吐き、すなわちアメリカ英雄の反キリスト的な政策はますます、また、糸高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。すなわち、これらの反キリスト的な政策に異を唱える。クリスチャンへの逮捕と強制収容状況でギリチュによる殺害、の埋葬は進む。そしてアメリカの応募は終末の日まで決してとどまることはなく、一時と二時と半時の間、すなわち三年半の観覧時代の日まで続く。どうぞこのことは理解しておいてください。そうじゃないと間違えちゃうんです。いろんな終末の日に関してわけのわからない距離がいっぱいあるんで、どこにみたいな距離がいっぱいあるんで、多くのクリスチャンは混乱して結局何だかわけわからなくなってるっていうのは一つの問題なんです。最たるものは獣の国がそうそう分かってないんですね。ヨーロッパだとかわけわかんないこと言ってるんですけども。だからピントはずれちゃう。だからアメリカのことを見てないで、逆に本当に惑わされてる教会はアメリカは聖書が出てこないからいずれ消えるとか言ってるんですけども、とんでもない話であります。私の理解ではアメリカこそ獣の国の中心であって、これは今のアメリカのトレンドに関して今日はセミナーで言われましたけども、はっきりしなきゃいけないことは、これが行くとこまで行くっていうことですよ。なぜならアメリカはかねてからダニエルの時代から予言されていた獣の終末の主役である獣の国なんで、神の怒りのゆえにこの国は用いられているわけですから、ある意味では目的達成とかね、必ずの主役ですから、それが実現するまでやっぱりいる、存在するんですよ。で、そして今のトレンドっていうのは、聖書に書かれてやっぱり一時二時半時って書いてあるように、それが実現するまでずっと今のトレンドが続くということをはっきり理解しておいてください。わけのわからない教えを聞いていると本質を理解できなくなってできない。でもそうすると非常に話は単純なんですよ。全ては矛盾なく理解できるんです。だからね、先ほどミカエルさんがね、十数年前アメリカ行った時はそんなことなかったけど、ここ数年でアメリカ変わってきたっていうんですけども、それはこの御言葉とか流れから見れば理解できるわけです。突然起きて迫害とかキリスト教変質とかアメリカで突然起きて、そしてそれは一気に加速し、で今加速しつつありますけど、そして最終的には目標を3年半の観覧時代までノンストップで、もしかするとさらに加速して進むんですよ。それを理解しないとこれから時代何も理解できないんですよ。変な期待感を持ってね、どっかで止まるんじゃないか、神様の特別な手が働くんじゃないか、でもイエス様でさえ神が書かれた言葉はね、実現するよって言われたんですよ。そしてね、他の人はいろいろ言ったけども、でも書かれたことはそのまま実現するということで、黙々と十字架の死まで従ったわけです。だ十字架の死に行くかどうかはともかくとして、神の書かれたことっていうのは実現するっていう、この神の言葉に関して尊重を持たなきゃいけません。で、3年半、そして獣の国は台頭するとか、3年の観覧時代とか、あらゆることは今のアメリカ、あらゆる御言葉は今のアメリカのトレンドと全て一致してるんですよ。嫌なことには強制収容所も一致するし、ギルチンも一致しないし、皇居も一致しないし、嫌ですけど、あんまりね、ずっとしませんけども。で、ものすごい強権も一致するんですよ。聖書に書かれた通りなんですよ。で、その通り進んでるんですけど、繰り返しますけども、すべては、聖書が書かれたように進んでるんですよ。聖書が書かれたように、キリスト教会の廃墟の日に、アメリカって特別な獣の国に出てきたんですよ。アメリカって歴史浅いんですよ。知ってますか？知ってますよね。建国200年ぐらいですよね。私、 あれ、建国、アメリカ建国200年って言われたら、そんなに昔じゃないですよね。この間のことですね。10年か20年ぐらい前ですよね。200なんですよ。日本だったらいつですか？江戸時代ですよね。明治のちょっと前ぐらいですかね。浅いですよ。でも、本当にそれは終末の国として、終末の働きが担って生まれた国なんですよ。で、その国は、ぐーっと進んで、そして、獣としてやることをやって、で、どんどんどんどん廃墟に引っ張ってるんですけども、で、しかも、かつての、バビロンのように、メディアペルシアとか、ギリシャのように世界をあらゆる国の権力を掌握したんですよ。日本もアメリカの言いなりになってるけど、それって日本だけじゃないんですよ。イラクだってそうだし、韓国だって中国だってみたいなもんだと思うんですけども、それがこの日のためなんですよ。でそれ御言葉は成就する日のためなんですよ。だけどそのように進んでるんだけど、で神様の御言葉通り進んでるんですけど、でその予言された国も出てるんですけど、問題はクリスチャンが何も見てないっていうことなんです。しょうがないから、目立ちたくはないんですけども、誰も見てないようだから、しょうがなくて、誰も力不足は分かってるし、そんなに話がうまくないし、私が開いたからって誰が聞いてくれるかなと思われてもないんですけど、でも、やっぱりそれはほとんど仕方なしにレムナントやってるんですよ。わけの分からない週末の距離が多すぎますから。でもどう思いますか？他の教会行ってるより本当に館内の投げ合ってそれで終わりですか？でも終わって館内で終わって降りてきたよりもって見えたし見えたしってそれって冗談みたいですけどね。投げないですよね。だからあらゆることは借りた上に進んでるんです。でも問題はやっぱりクリスチャンの目が盲目になってて見えないっていうことはぜひ見ておいていただきたいと思います。で、9番、教会の変質、廃墟化、アメリカ一国へとどまらず、全世界に及ぶ。面白く、3章10節、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために、全世界に来ようとしている試練の時のあなたを守ろう。で、これ、全世界に来ようとしている試練の時って書いてあるんで、アメリカ一国に来るとか、日本だけに行くぞと書いてないんですよ。それはそれより理解しなきゃいけないんですよ。だけどクリスチャンはなんかわからないけど自己中心的に見るのに慣れちゃってるんですかね。読まないですよ、こういうところ。都合悪いとか見ない。便利な目って言ったらいいですかね。それって惑わしですよね。上記のように聖書はその試練の時は全世界に呼ぶことを明言している。おかしな教義に惑わせれ終末の備えを怠るなら永遠に至る後悔を持つようになる。私も観覧の日への警告は全ての人向けのものであり、アメリカのみ一部の人ののみのものとは語っていない。マルコ13章35節、だから目を覚まして言いなさい。家の主人がいつ帰ってくるか、夕方か夜か、ニワトリ鳴く頃か、明け方かわからないからです。主人が不意に帰ってきたとき、眠っているのを見られないようにしなさい。私があなた方に話していることは全ての人に言っているんです。目を覚まして言いなさい。これ全ての人に言ってるんですよっていうのがミソなんですけども、主は一部の人とかですね、神田に会うのは日本人だけですとか書いてないんですよ。やっぱりこれ全てのクリスチャンがこれは、この警告、我々の時の警告を受けるべきなんですよ。だから教理が曲がってるんです。今のキリスト教会に伝わってる教理が自己中で書いてあることは無視しちゃってるんですね。だから一点一角もどころか一点一角どころじゃないんですよね。前説を無視しちゃってる。これはまずいですよね。で 10番、私たちはどのようにこれからの時代に対応すべきか。下流の祭りの祭り、すなわち地下教会を務めることが大事である、地下教会に関しては、ネヘミヤ記に、書いてありますよね。カリオの祭りに書いてあるんですけど、ネヘミヤ記8章の14節、こうして彼らは主がモーセを通して命じた律法に、イスラエル人は第7の月の祭りの間、カリオの中に住まなければならないと書いてあるんですけど、した。こう聞くと彼らは自分たちの全ての町々とエルサレムに次のようなお触れを出した。山へ出て行き、オリーブ、野生のオリーブの木、ミルトスの夏目石、また枝の茂った木などの枝を取ってきて、書かれている通りにカリオを作りなさい。それで民は出て行って、それを持って帰り、それぞれ自分の家の屋根や 宮の中、または神の宮の庭や水の門の広場、エフライムの門の広場などに自分たちのために仮を作った。州から帰ってきた全集団は仮を作り、その仮を盗んだ。ヌンの子ヨシアの時代から今日までイスラエル人はこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。仮の祭りの趣旨は、自分の家があるのに自分の家に住まず、逆に自分の家を出て家の屋根屋上に仮の家を作り、そこに住むことである。家は教会の例えであり、教会を出ること、地下教会を作ることの例えである。そうなんです。これ、この祭り自体が例えですよ。だから都ね、家があっても家に住まないで外の家に住む。そしてまた宮があるけども宮の中には住まないで、そこに仮を作って住む。で、宮もこれ神の教会の方ですよね。あとは都に住まない、都エルサレムですけども、そこには住まないで仮を住む。みんな型なんですよ。で、それは新約の以下の種の奨励と重なる。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。屋上にいる者は家の中の者を持ち出そうと下に降りてはいけません。畑にいる者は獣を手に戻ってはいけません。屋上とは仮用の時、屋上に仮を作っている人に語られているものであり、仮を出るな、地下教会を出るなと語られているのである。で、だから屋上に行って、これはだから屋上に仮を作るってことと関連してるんですよ。で、畑に獣を、畑にいる者は獣の手に戻ってはいけませんとは、何か教団の地位や収入が約束されても、それを餌に廃墟の教会へ戻らないことが書かれている。ここで分かることは、繰り返していますけども、セミナーで冗談を言ってるつもりはないんですけども、神様は、もう、週末の日に全世界規模の教会が、廃墟化するということを前提にあらゆる予言を語られていると理解してください。カリオの祭りはだから今言ったように地下教会なんです。だから公の教会は廃墟化する。どこの教会でも。で、それは先ほど言いましたように何度も言いましたようにソドメ、エジプトと呼ばれる都になってしまうし、または獣化してしまうんですよ。で、そこに獣化した教会に行って、そこに一生懸命礼拝して聖餐を受けて、そして、そのメッセージを聞いていって、その後名作天の御国に入ると思うでしょうか。入らないと思うね。どう思いますか。どう思いますか。どうでしょうか。その廃墟化した教会で、またはね、獣化、アメリカのね、任命した牧師とかね、キリストは実は復活してません、そう見えたのは、それ死んだ人を期待に見えたからだけど、その目の錯覚ですとかね、そういう牧師って天の右入るから入らないですよね。だからそれを見越してカニを祭りって、これ例えですけどね、言ってるんですよ。で、これは真面目に考えなければいけません。だから、でしかも我々は何度も言うんですけども、ちょっと前までこれ教理ですよ。カリオの祭りのことは初めて言ったつもりないんですけども、レベントに来てると、ああ、そういう教えもあるかなっていう感じだと思うんですけども、今の時点で話変わってますよ。アメリカは次第にもう、ものすごい勢いで廃墟が進んでますね。この調子でいけば、ね、こんな風に牧師も逮捕ね、チラシ配って、トラクト配って、路傍伝道して逮捕じゃ、さすがにみんな考えちゃいますよね。やっぱり、教会流れ嫌でも強制に変わっちゃいますよね。だから教会が強制的に獣化してしまうと外のエジプトになるって、これは冗談でなくて近未来に起きることなんですよ。その時にいいですか、神様は我々が見る目があるならば逃れの道について語ってるんですよ。こう覚えておいてください。レマントが思いついてですね、自分とこも地下で教会やってるから、自分とこ正当化するために勝手な解釈をした、そういう人はいるかもしれませんけど、そういう問題じゃないんですよ。真に逃れの道に神様は示してるんですけども、我々がセミナーを開く以上そこまで語らないと、やっぱりこれ無責任だと思うから語ってるんですよ。明らかにそれを語っております。この箇所だけじゃないんですよ。黙示録12章の中で女は竜に追われて、なんとかでね、荒野に出て、そして荒野に、彼女が住むところである荒野になんとかなんとかして、そこに彼女は神がその備えた場所があったと、これ地下教会のこれ一つの型だというふうに思います。やっぱりそうなんですね。だから明らかに言ってることを、そしてそれは今まだ日本においては現実化しておりませんので、 今すぐ備えをすることが必要かどうか分かりませんけれども、しかし理解しておかなきゃいけないことは、残念ながら神がそのように定めたら、アメリカだけじゃなくてやっぱり日本の教会も神が偽善と認めたら、やっぱりどこの教会もやっぱりこの廃墟の嵐の中へ強引な力で引きずり込まれていくんですよ。その時に我々理解しなきゃいけないことは、主が言われた、例えで言われた屋上にいるものはっていうのは、これもうすでに地下教会に入っているところです。なぜなら屋上に下流の祭りでね、下流を作るわけですからね。ユダヤの家はどうなってるか分かりませんけども、この屋上はあるんでしょうかね。この屋上に、柳だとかなんとかいろんな竹とかで仮を作るわけですね。ここは屋上にいるものは家の中に入るなってことは、地下教会を出て普通の教会に戻っちゃダメなってことです。廃墟の教会に戻っちゃう。だから地下教会は全体として語られてると覚えてください。でこれは皆さんが好むと好まないと予言的な言葉であるというふうに思います。嫌でもこのトレンドを見ると思います。いや、アメリカではもうすでにこれって起こりつつあると思うんですよ。アメリカでね、同性愛正しいとか言ってる牧師の教会に皆さんどうですか、毎週行きたいと思いますか。行けば行くほどおかしくなっちゃって、こんなことだったらね、家でね集会やってみんな集まってね、三河さんと一緒に聖書を学べばいいとかね、そうなりますよね。でそれは自然の形で来ると思うんです。でそれは神が認めてる方法だってことを覚えてください。クリスチャンの中にすごく強い刷り込みがあるんですよ。どんなおかしな教会でもクリスチャン教会行かないと自分はクリスチャンじゃないっていうような思い込み、刷り込みがあるんですけど、それに対して神は下流の祭りを通して特別な時に関しては下流に入れってことを語っていると私は理解します。だからこれから地下教会入れ、それを残して神様は語っているんですよ。だからこれから地下教会について教会が真面目に考える時が来ると思います。いや、アメリカではすでに来つつあると思うんですね。だから家庭集会って逮捕されたってね、牧師のことを今回ニュースレターに書きましたけども、それってある意味では地下教会にあれだとしたけど、またそうはいかないのって気分が待ってかけたっていう感じですね。それ逮捕されたらね、正しい方法は何か、逮捕されたからやめるのが正しいかって、いや、正式に言えば下流の祭りが正しいんで、今度は見つからないようにうまくやるっていうのが正しい正解だと思うんですよ。公にね、なんとかね、いつが集めると何の教団のところで集まりますとかね、看板立てちゃったりね、修法に出したりとかね、やらないっていうのをメールで出したりしない。だからこのひっそりと手渡しなんかね、わからないように暗号を使って集会を開くって正しい。だからこれから予言的な言葉ですけども、日本でもいずれ出てくると、お母さんの教会の中でトレンドの中で地下教会の中で真理が出てくるっていうことは出てくるというふうに思います。11話までやりましょうかね。なぜ神は患難時代を週末の日にもたらすのか、その理由は、神は週末の日に廃墟の教会に対して鎧を選択を行い、麦は蔵に入れ、毒味は火で焼こうと志しておられるからである。週末の日に神の民に対して鎧を選別が行われることは聖書の常識である。この後はね、散々今まで見た毒麦と良い麦の話なんで、これはまあやったこと聞いたことあると思うんですけども、で特にね、13節の30節、またね、13節の30節、だから収穫まで両方とも育つ前にしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちにまず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方を集めて私の蔵に納めなさいと言いましょう。だからこの13章30節を見て分かることは、世の終わりまで麦も毒麦も同じ教会にいるっていうことですよ。そうですよ。だからね、座席のね、一番左の人が毒麦と思って、飛行のコートの人はちょっと隣の人が引いてしまって、これ良い麦抜いてしまった、これはお間違いとかね、そういうニアミスが教会の中で起こるんですよ。ところが、この週末になるとそういう区分ない そういう間違いなくなる。なぜかっていうと、どこ麦やどこ麦で同じ教会が集まるってことが裏で暗示されてるんですよ。だからさっき言ったように、教会が廃墟化されて、公の教会はみんな廃墟の人しか集まらなくなるんですよ。で、地下教会には黄泉が集まる。で、非常にそういう意味ではっきりするんですよ。中国なんかそうですよね。まあ、ね、かつての共産主義は、ソ連なんかもそうですけども、公の教会にはインチキの人しか集まらないで、地下教会に真理の人が集まる。そうなってくるんですね。で、だから、これの言葉もやっぱり地下教会とか区分ということを暗示しております。で、まあ、ハガイ書では揺り動かしの日が来ることが予言されている。ハガイ2章6節、誠に万軍の主はこうおせられる。しばらくして、もう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私は全ての国々を揺り動かす。全ての国々の宝満足がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主はおせられる。銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主への道がある。国々の揺り動かしの時とは、終末の観覧時代であり、その揺り動かしの結果、国々の宝物、すなわち宝の民がもたらされる。すなわち、観覧の中でも忠実なわずかな神の民が神の前にもたらされる。人間中心の教えに基づかず、神の手前に立って考えるなら、神はすべての廃墟の民を天の御国へ入れようとは思っておられない。逆に終末の観覧を通して民を入れ分け、真に御言葉に忠実な少数の人々を選ばたいと思っておられる。だから、どうぞ、今のクリスチャンが持っている、常識をある意味ではちょっと考え直して理解してください。世の中、悪しき平等ですよね。通信簿にオール3つけるとかね。5をつけたり、1をつけると他の子に悪いからオール3するとか。またはね、時予想走るけども、一番のこのビルの方かわいそうから全員手つないでゴールするって、なんのわけわかんないですけどね。聞いたことありませんか？そういうこと、それ、小学校あるって聞いたんですけど、それは世の中わけわかんないんですけども、そして神の前は、神様はやっぱり、神様のルールがあるってことは理解しないといけない。それは食べているように麦と毒味やっぱり区分されますし、また、賢い早めは迎えられるけども、愚かな早めは迎えられないって、たびたびやっぱり夜明けあるってことを言われてるんですね。だから、やっぱり観覧時代はこう夜明けとして用いられちゃうってことであります。で、だから我々が何をしなければいけないかっていうと、やっぱり一番の模範は、イエス様時代の十二弟子ですよ。十二弟子は結構ひどい目に遭ってますよね。キリストと一緒にね、ついてって、そしたら、イエスを信じる者はね、ユダヤ教の街道から追い出すとみんなで決めたっていうから、ペトロがヨハネはもう、ユダヤ教の街道行けなくなっちゃったわけですよ。お尋ね者みたいな。でも、彼らは、そういう犠牲を下げても、キリストに従ったわけですよね。で、場合によっては、殉教の危険もあったわけですよ。イエス・キリストがエルサレムに行こうとしたときにね、弟子たちが言いましたよ。我々も主と共に死のうって言って、やっぱり殉教の覚悟で従ってるわけですよね。で、それで、でも、その主は、その人たちに、はっきり言うと、天の御国約束してます。ヨハネの14章かなんかで、私は場所を備えに行くんだってね。来て、場所を用意したら、来て、またあなた方を迎えようって言ってるんですよ。これは、終末の弟子である我々に対してのこれ約束なんですよ。なぜなら、十二弟子は迎えに行くまでもなく、もうすでに殉教していますから、2000年後にキリストが再臨した時に、十二弟子のペテロもヨハネもいませんよ。これは約束なんですよ。来て、あなた方を迎えようって、これ再臨のことですよね。また来てあなた方を迎えようって言うけど、再臨の日に、キリストに迎えられるのは誰かって言うと、それは、ヨハネの13章か14章か忘れちゃいましたけども、まさに、最後の晩餐、十二弟子が集まってる、十二弟子、正確に言うとユダはいない、十一弟子が集まってるところで言われた時なんですよ。それは、誰にでも言ってんじゃないんですよ。イエス・キリストの話を聞いた人はたくさんいますけども、4000人、5000人の群衆とかいますけども、でも群衆なんて心を入れ替えちゃってですね、はじめはね、主の何をって言ったらもうね、干さなとか言うけど、一週間もしたら、こいつは10時間つけるとか、すぐ表現しちゃうんですよ。そういう人たちに、ヨハネの群衆の最後、まさにその時に、場所を備えに行くと主は寄ってないんですよ。これは明らかです。差別するわけじゃありませんけど、事実は寄ってるんですよ。でも、弟子たちに対してはそのように言って、そして場所を用意して備えたら、また来てあなた方を迎えに来ると言ってるんです。 これは予言なんですよ。いいですか。我々が世の終わりの時に十二の人と同じ位置にいるなら、間違いなくキリストに迎えられますよ。だけどユダもまずいですよね。これダメですで群衆も危ないですよ。正直に言うと態度表現しちゃうから。昨日までね、一週間も経たないですよ。エルサレム城で、ダメだ、これやってきたら、まあ、こさなとか言って、調子いいんですよ。で、一週間もしたらね、こっちは言ってきたんですけど、もう表戦で、何の頼りもないんですよ。それはダメなんです。そういう人たちに対して、決して言ってないですよ。場所を備えに行くとかね。言ってない。だから、書いてあることは書いてあり、書いてないことは書いてある。その辺はきちんと確認してください、皆さん。聖書はあるけども、ほとんどまともに読んでない人多いんですよ。言いたくありませんけど、だから私なんかはセミナーやんなきゃいけないんだ。みんながちゃんと読んでれば、もうあんなことはエルミア言うなとか、分かってるからやめろって、場所で返せとか言ってですね、セミナー成り立たないんですよ。でそれは私としては嬉しいことですよ。セミナーしないで済むんだ。だって、ね、そういうことですよ。でも、やっぱり、ろくに読んでないとしか思えない人多いから、仕方なしに偉そうにセミナーやってるんですよ。別に来てる人は偉そうにやりたいわけじゃなくて、しょうがなしにやってるんですよ。でも繰り返して言いますけども、もし我々が十二弟子のように再臨の日に立ち回ってるなら、これは再臨の日に間違いなくその場所を用意しており、受け入れられる可能性があります。けど、ねえ、ユダはダメですよね。ユダは場所を用意したね。で、もっと、ねえ、立法者、パリサイ人はダメですよね。大祭司が言ってるんですよ。あなたは生きる子は身の子、キリストか、なんとかかんとかね、神によってなんとかで答えろとか言ってるんですけどね、再臨するって主は言われたら、その通りだってね。で、あなた方はね、雲に乗って来るのを見るって言うんですけど、大祭司はその時裁かれますよ。決して場所を用意しに行くんじゃなくて、その時裁きになっちゃいます。だから再臨って不幸になる人もいるし、幸せになる人もいる。明らかにそうですよ。勘違いしちゃいけませんよ。だからで、だから書いてね、黙示録1章7節か9節あたりに、見よ、彼は雲になって来られる。全ての目、特に彼を差し通した者の目は青みるって言うんですけど、キリストを差し通した者が再臨の日に恵みに預かると思いますか。これは裁けないますよね。これって例えですよ。剣、御言葉に関しての例えで、わけのわかんない距離でね、インチキ、御言葉に逆らうような距離、観覧前だとかね、のことを言ってる人に差し通すものですよ。別にキリスト、ローマ兵みたいに槍で突き通さなくても、インチキの距離を語ってる人たちって、まさに御言葉で突き進む、剣のね、御霊の次、すなわち神の言葉で差し通すような人たちでしょ。毒な目はありませんよ、再臨の目。だけど、良いことだけじゃないんです、再臨の目ですね。だから、でも、そのとこを捉えててください。だから、我々は、十二弟子の歩み、正確に言うと、ユダを除いた十二弟子の歩み、ここにポイントがあります。我々が、彼らは3年半の患難の中で、忠実にキリストに従っていったんですよ。そのうち入るとか入ったんですよ。3年半の交渉会は3年半の患難時代に通じるんですよ。忠実に我々が歩み、見事に忠実に歩むならば入るべきとか入っていますよ。それは確かなんですよ。だから、いいとこ取りってはいかないんですよ。患難前経験すると本当に腹が立つのは、いいとこ取りしてるって言うんですよ。虫が良すぎるんですよっていうことが、真面目に言うから腹が立つんですよね。観覧には何もあんねんよ。全部終わったらあげられて、でもイタリアつくせいってそんなわけないだろうって。絶対ないんですよ、そんなことは。ないんですよ、だけど、真理に立たなければなりません。夢物語に立ってはいけません。でも我々は冗談で教会に通ってるんじゃなくて、その日本当に NLC を受けるために教会に通ってるんです。で真理は明らかに、十二弟子みたいな意味にあります。彼らは、両方いいことを得なかった。キリストと共に苦難にあったけども、でも入るべきところに入って褒めを受けました。同じように我々も心を一つに定めなければいけません。やっぱり困難あって、残念ながら困難は いろいろまあ差はあるかもしれませんけど、少なくとも我々正しく見方が従っていったらろくなことはないと思うんですけども、だからそうやって限られた時なんですよ。でいずれこの世は裁かれますからね、あの太陽の地球も燃え尽きますからね、その日が来ますから、そういう意味合いではどうぞ聖書ははっきりと明示はしませんけども、それは我々が気づくことなんですけども、十二弟子のようにキリストともに三年半の患難にあったけども、中立な人たちは結局は得るべきものですし、クリスチャンとして入るべきゴールに入るということですよ。では我々はオリンピックみたいに参加することに意義があるわけではありません。パウロはそう言ってませんよね。そうじゃなくて、参加するものは多いけども、全ての勝者が何とかではないっていうですね、トップランナーだけだっていうんですよね。そうですよね。あなた方もそのように走りなさいって厳しいこと言ってるんですよ。足が遅いから困ったなと思ってるんですけどもそういう問題じゃないんですよねそういう問題じゃなくって、やっぱり同じようなクリスチャンの歩みですよね。だから運動会ではビリでも、そのクリスチャンとして歩みで歩みだから、そういう意味では我々は参加することに意義がないだけじゃない、参加してやっぱり勝利を得るように歩まなきゃ意味ないんですよね。だから最後にずっこけちゃう人いっぱいいると思うんですけども、我々はそうであってはいけない、そういうことはぜひ見ておいていただきたいと思います。ではそこまでしたいと思います。じゃあ一言お願いします。